お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその36回目、テーマはミツパの契約、ヤコブの生涯の危機、ペヌエルでの格闘。今日の聖書の箇所は創世記31章43節から49節と32章1節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
31章の学びを続けていますが、創世記31章43節から44節。ラバンは答えてヤコブに言った。娘たちは私の娘。子供たちは私の子供。群れは私の群れ。すべてあなたが見るものは私のもの。この私の娘たちのために、または娘たちが産んだ子供たちのために、今日私は何ができよう。さあ今、私とあなたと契約を結び、それを私とあなたとの間の証拠としよう。ヤコブは石の柱を立て、石の山を作り、契約が結ばれました。48節から49節。そしてラバンは言った。この石塚は、今日私とあなたとの間の証拠である。それゆえ、その名は、ガルエデと呼ばれた。またそれはミツパとも呼ばれた。彼がこう言ったからである。我々が互いに目が届かないところにいるとき、主が私とあなたとの間の見張りをされるように。この契約はお互いから盗むことはやめて、他の人のものに手を出そうぜというような契約でした。主が私とあなたとの間の見張りをされるようにというのは、主がお前に目を注ぎ、お前がもう私から盗むことがないようにという意味です。この二人が言っていることはまさにそういうことです。そしてこの後、二人は別れます。石塚はラバンとヤコブの間のミツパの境界線に作られました。どちらもこの境界線を越えて、相手の方には行かないと約束したのです。さて、32章に入りますが、この章は、ヤコブの生涯の曲がり角とも呼ぶことのできる章です。肉によって生きているという事実にもかかわらず、ヤコブは神様に選ばれた人でした。私たちはその人がクリスチャンかどうかと、その信仰を裁くことに、とても注意しなければなりません。なぜなら、その人が本当にクリスチャンかどうかは、神様の御手の中にあって、その人はただクリスチャンらしく行動していないだけかもしれないからです。ヤコブも神様が彼に現れる時だけ、ある程度神様に応答しております。神様の代表者であり、この世界に対する証者であるヤコブは、これまで悪い証者でした。でもこのままこれを続けることはできません。神様が必ず彼を取り扱われます。神様はヤコブが足を引きずるようにさせて、彼に大切なレッスンを学ばせます。そして神様は私たちをも試練を通して訓練されます。ヘブル人への手紙12章6節には、主はその愛する者を懲らしめ、 受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであると書かれています。これが神様のやり方です。神様はそのような仕方で人を訓練されます。そして今度の訓練は神様がヤコブを取り扱う特別なテストでした。32章1節から2節。さて、ヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだ。神様はヤコブを直接取り扱い始められます。それは彼を実りのあるもの、神様のために本物の活力に満ちた奉仕と証をするものとするためです。3節から5節。ヤコブはセイルの地、エドムの野にいる兄のエサウに前もって使者を送った。そして彼らに命じてこう言った。あなた方は私の主人、エサウにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはこう申しました。私はラバンのもとに帰流し、今までとどまっていました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。ヤコブは約束の地に帰ってきましたが、まだ20年前にエサウを恐れて逃げた時のことを覚えています。ヤコブがしもべたちに次のように指示しているのを見てください。彼はここで、私の兄エサウに会ったら、彼に私の主人エサウ様と言っているんですね。そして自分のことをあなたのしもべヤコブと言わせています。ヤコブはラバンのもとで多くのことを学んだようです。6節。使者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上、エサウのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやって来られます。このメッセージはヤコブを心底震え上がらせました。なぜならこのエサウからのメッセージの内容が何を意味するのかわからなかったからです。ヤコブは帰ってきたしもべたちに丁寧に質問して、エサウには私に対する敵意や憎しみの片鱗を感じなかったかと聞いたことでしょう。そしてしもべの一人が、いえご主人様、お会いできるのを大変喜んでいらっしゃるようでしたよとでも言ったでしょうか。しかしそれでもヤコブには何の慰めにもなりませんでした。エサウが復讐をするためのチャンスを喜んでいるのかもしれないからです。どちらにしても、ヤコブはエサウの復讐に心底怯えていました。7節から8節。そこでヤコブは非常に恐れ、心配した。それで彼は一緒にいる人々や、羊や牛やラクダを二つの宿営に分けて、たとえエサウが来て一つの宿営を打っても残りの一つの宿営は逃れられようと言った。ヤコブは自分のグループを二つに分けます。それはもしエサウが一つのグループを打ってももう一つは逃れることができると考えたからです。さてここでヤコブが何をするかを見てください。彼は困り果てて神様に嘆願します。9節から10節。そうしてヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ。かつて私に、あなたの生まれ故郷に帰れ。私はあなたを幸せにする。と仰せられた主よ。私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。 ヤコブは今、神様が彼の父、アブラハムの神、そして父、イサクの神であるからというので、神様に叫び求めます。ヤコブの生涯に変化が起こっていることが感じられます。彼の口から、私は、あなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものですというような言葉を聞くのはこれが初めてです。初めて彼は自分が神様の前に罪人であるかもしれないと認めているのです。多くのクリスチャンが自分が罪人であることを認めようとはしていません。私はもう、あなたは罪人ですよと言うと、カンカンになって怒る人を知っていると、マギー博士は述べています。彼は、自分がしてきたことのすべてと、今は自分は救われているのだから、自分は罪人ではないと主張しました。しかし、彼は罪人です。そして、私たちもみんな、恵みによって救われた罪人なのですと、マギー博士は強調しています。この世に生きている限り私たちには天国に行くのにふさわしくない古い性質があります。そして神様はあなたをその古い性質のまま天国に行かせるようなことはなさいません。この私も生まれたままの性質のままでは天国に行くことはできないのです。ですから神様は私に新しい性質をくださいました。古い性質は修理することさえできないものだったのです。ヤコブは今、自分が恵みと誠を受けるに足りないものであると言い始めました。誰でもそれを認めて神様に近づくなら、神様はその人と対話をしてくださいます。ヤコブはとても面白いことを言っています。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。彼は自分の杖だけを持ってヨルダン川を渡りました。彼の財産はそれだけでした。しかし今ヤコブは二つの宿営を持っています。11節から12節。どうか私の兄、エサウの手から私を救い出してください。彼が来て、私をはじめ、母や子供たちまでも、うちはしないかと、私は彼を恐れているのです。あなたはかつて、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。ヤコブは心の底から神様を叫び求めています。その世は彼にとって本当につらい晩でした。13節から15節。その世をそこで過ごしてから彼は手元のものから兄エサウへの贈り物を選んだ。すなわち、メヤギ200頭、オヤギ20頭、メヒツジ200頭、お羊20頭、メスのラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オスロバ10頭。ヤコブはここで随分気前よく家畜を送ろうとしています。16節。彼は一群れずつをそれぞれしもべたちの手に渡し、しもべたちに言った。私の先に進め、群れと群れとの間には距離を置け。これがヤコブの作戦でした。ヤコブは家畜の群れを兄のために送り出します。最初の群れが届いたとき、エサウはこう言うでしょう。これは何か。しもべたちは、あなたの弟ヤコブ様からの贈り物を携えてまいりました。と返事をします。エサウはこれを受け取り、また少し行きますと、同じ大きさの家畜の群れにまた出会います。エサウはしもべたちに、どこへ行くのかと尋ねます。彼らは、 私たちは弟ヤコブ様からの贈り物を持ってエサウ様にお会いしに行くのですと言います。そして彼が私がエサウだというのです。そしてエサウがヤコブと家族がいるところに着く頃には彼は穏やかになっているに違いありません。ヤコブは神様に祈って言います。あなたが私の国に帰れと言われました。あなたが私を守ってくださると言われました。でもこの時点で彼はどれくらい神様を信じていたのでしょうか。答えはノーです。彼は自分でこれらの手はずをすべて整えました。これは神様を全く信頼していない証拠です。私たちもよく同じようなことをやってしまいます。多くの人たちが祈りによって重荷を主のところに持っていきます。そして神様の御前にその重荷を広げます。そして祈り終わるとさっさと立って小さな荷物の一つ一つをまた背中に乗せ、それを持って出ていきます。私たちもヤコブと同じように本当に信頼しなければならないほど神様を信頼していないのではないでしょうか。17節から20節。また先頭の者には次のように命じた。もし私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰のものか、どこへ行くのか、あなたの前のこれらのものは誰のものかと言って尋ねたら、あなたのしもべヤコブのものです。私のご主人エサウに贈る贈り物です。彼もまた、私たちの後ろにおりますと答えなければならない。彼は第二の者にも第三の者にもまた群れ群れについてゆくすべての者にも命じていった。あなた方がエサウに出会った時にはこれと同じことを告げ、あなたのしもべヤコブは私たちの後ろにおりますと言え。ヤコブは私より先に行く贈り物によって彼をなだめ、そうして後彼の顔を見よう。もしや彼は私を快く受け入れてくれるかもわからないと思ったからである。エサウは次から次にそのような家畜の群れに出会うはずでした。これがヤコブの計画です。21節から23節。それで贈り物は彼より先を通って行き、彼は宿営地でその夜を過ごした。しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れてヤコブの渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。これはヤコブの生涯の素晴らしい経験の夜です。マギー博士はこの野牧の私を訪れた時の経験を次のように述べています。野牧の私を渡った向こう側の地は非常に荒れ果てていました。そこを訪れた時、私はわざわざグループから離れて現在そこにかけられてある橋を渡って歩いてみましたが、そこで私は野牧の私で水を飲んでいる羊たちの写真を撮りました。この私は二つの丘の間にあり、非常に起伏が激しく、非常に厳しい、そして寂しい場所です。ここにあの世ヤコブはやってきたのです。彼は恐れと疑いに満ちていました。その世ヤコブはすべてのものを野牧の私の向こう側に送りましたが、彼は反対側にとどまりました。そうすれば、兄エサウが来て、ヤコブは殺されても、家族は助けてくれるかもしれないと思ったからです。そしてヤコブは一人残されました。24節。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。このレスリングマッチに来たので、私ははっきりさせておきたいことがいくつかありますと、マギー博士は述べています。 ヤコブが格闘を仕掛けたというのを聞いたことがありますが、実際ヤコブは誰とも格闘したくなかったのです。悪いことを考えているラバンおじさんが彼の背後に、そして兄のエサウがこの先にいるのです。ヤコブはそのどちらにもかないません。彼は今、板挟みになってどちらに行ったらよいのかわかりません。そのような夜に第三の敵を迎えたいとは思わなかったと思います。ところであの夜ヤコブと格闘したこの人物は一体誰だったのでしょうか。いろいろな憶測がされてきましたが、私は他でもない受肉される前のキリストだったと思いますとマギー博士は述べています。ホセア書の予言にこれに関する証拠がいくつかあります。ホセア書2章1節から5節。エフライムは風を食べていき、いつも東風を追い、まやかしと暴虐とを増し加えている。彼らはアッシリアと契約を結び、エジプトへは油を送っている。主はヤコブを罰するためにユダと言い争う。ヤコブの行いとそのなすことに応じて主は彼に報いる。彼は母の胎にいたとき兄弟を押しのけた。彼はその力で神と争った。彼は御使いと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。彼はベテルで神に出会い、そのところで神は彼に語りかけた。主は万軍の神、その呼び名は主。その呼び名は主とありますが、その世にヤコブと格闘したのは他でもないエホバであり、受肉前のキリストでしたとマギー博士は述べています。25節。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。ヤコブは簡単に放棄したりはしません。ヤコブはそのような人間ではありません。そしてヤコブは主と争いました。最後にこの方はヤコブの桃のつがいを打ちました。26節。するとその人は言った。私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。ヤコブはしがみついています。もう格闘してはいません。彼はただこの方にしがみついているのです。神様と争い抵抗しているばかりではどうにもならないことに彼は気づいたのです。神様とどこかにたどり着きたいのなら、神様に明け渡し、ただ神様にしがみつくことだけがその方法です。アブラハムはそれを学びました。だから彼は神様にアーメンということができたのです。彼は神様を信じました。そして神様はそれを彼の義とみなされました。ヤコブは力が尽きて神様につかまりました。あなたがもし進んで神様にしがみつくなら、神様はあなたを助ける用意ができているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はミツパの契約、ヤコブの生涯の危機、そしてペヌエルでの格闘というテーマで、創世記31章43節から49節と32章1節から26節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記32章27節から32節と33章1節から20節、ヤコブの名がイスラエルと改められる。 ヤコブ、エサウに会う。そして、ヤコブ、シャレムに旅をするをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。